私は追放された。産経新聞社がお届けする音声ドキュメント、元北京特派員柴田稔の回想。第4話、政治の谷間の子供たち。柴田記者は文化大革命の混乱で置き去りにされた子供たちの存在に心を痛めました。案内役は私、ナレーターの木村京也です。新中国は子供が幸せに育てられていると誇りにしていた。中国を訪れる人の多くは立派な教育施設やきちんとした子供たちを見せられた。私は北京のど真ん中にある幼稚園に案内された。5クラス140人の子供がいた。先生は1クラスに2人ついている。文化大革命になって教えることも随分変わった。たとえ字が読めなくても、ほとんどどの子も毛沢東語録は暗記しているという。歌も決意を固め犠牲を恐れずなどという歌詞のものばかりだ。年少組のお遊戯を見せてくれた。民兵ごっこだ。二人の男の子が敵の統治下ににじり寄り地雷を仕掛ける。爆発とともに木の鉄砲を持った子供たちが一斉に突撃し、ジャングルジムの上にいる三人の男の子が援護射撃するといった、いわば戦争ごっこだ。若い女の先生が真顔でこう言った。
これはただの遊びではなく、体の訓練と毛沢東主席による国民すべてが兵役に就くという思想を理解させるためです。
帰りがけに日本人特派員たちと、あれはどうやら見学用のモデル幼稚園らしいねと話し合った。この幼稚園を見ただけで日本に帰っていたら、中国の子供たちに対する私のイメージはそれほど暗いものにならずに済んだのかもしれない。だが私は毎日のように北京の街を歩きながら、こういった恵まれた子供たちとは全く違う世界に住む子供たちも見てきた。文化大革命が続いているため、学校はまともな授業を行っていない。壁新聞を剥がして小遣い稼ぎをしている子供も随分いる。四隅に小さな車をつけた台車の上にカゴを乗せ、鋭いナイフのような金具を持って古くなった壁新聞を剥がして歩く。剥がした紙を袋に詰め、再生紙工場に持って行って売るらしい。子供たちの服は汚れている。あの模範幼稚園の子供たちとは全然違った世界の子供たちだ。初めから学校に行っていないのではないかとさえ思った。夏の盛り、北京の果物店の前にはスイカが山と積まれる。みんな店先で立って食べ、あたりに種が散らかる。それをしゃがみ込んで拾っている子供がたくさんいる。中国では昔からスイカの種をお菓子代わりに食べる。子供たちは種を持って帰って自分の家で煎って食べるか、あるいはどこかに売るのだろう。ある日、もっとかわいそうな姿を見た。男の子と妹らしい二人。大人が食べてくずかごに捨てたスイカの皮をそっと拾って食べている。私にはちょうどこの二人と同じくらいの子供がいる。誰か構ってやる人はいないのだろうか。怯えたような小さな瞳がいつまでも目の先にちらついて忘れられなかった。子供が大事にされているはずの新中国でこういうことがあっていいのだろうか。文化大革命という大人の世界の騒ぎのために置き去りにされた子供たち、これを見るのがたまらなかった。おやつ付きの幼稚園に通える子供、スイカの種や皮を拾わなければならない子供、 文化大革命の中国では、子供の世界にも明暗二つの姿があることを、私は自分の目で確かめた。次回は最終話として、文化大革命とは一体何だったのかをお伝えしたい。
昭和20年の中国大陸、終戦後の日本人引き上げは混乱を極めました。ある子供は親とはぐれ、中国人に拾われ育てられました。昭和28年3月、残留日本人の帰国事業がようやく開始されます。それは終わることのない期待と失望、喜びと諦めの始まりでした。産経ポッドキャスト、戦後史開封、中国残留日本人。概要欄のリンク、またはポッドキャストアプリで検索を。